はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
キーな学び屋、
あ、はいはい、あ
にまつわる感想をいくつかいただいておりますので、
ありがたい、
そちらも読ませていただこうかなと思いますけども、
はい、ありがとうございます。
どれからいこうかな、これにしようかな、じゃあ、はい、はい、田舎女早瀬を追い求めて島へ行くというタイトルでいただきました。
モクスペみたいやな、スネークハンターみたいな、
うまいタイトルの付け方、
うん、
早瀬さん、岸本さん、奥様、幼いさん、いつも楽しく動画を拝見拝聴しております。早速ですが、ことの発端となったのは9月の初め、上司から9月10日の休日出勤なくなったという一言からでした。
うん、
これを聞いた私は即淡路島で行われるオールナイト怪談会キーナ学び屋のチケットを購入いたしました。
うん、ありがとうございます。
もちろんお目当ては林さん、栃木のど田舎に住んでおり、淡路島とは無縁の私には島に行くなど無理難題と思われていましたが、うん、島では林さんを拝みたい、この一心で両親にほら島に行くだと伝え、家を飛び出しました。
栃木から、
そう、栃木からですね。
嬉しいですね。
当日は新幹線バスを乗り継ぎ、無事に島に到着することができました。
うん、
イベントが22時からでしたので、昼間は、なんだこれ、なんて読むんだろう、なんとか神宮、
うん、
イザナギか、イザナギ神宮、うんう
ん、ありますね。
へと向かい、素敵な方と出会いがありやすようにとお参りをしてきました。うん、やはり夫婦円満、子授けなどといったご利益から、夫婦やカップルが多く、私は浮いていました。
うん、
さらに天然記念物の、夫婦オークスかな、うん、メオトオークスとかいうのかな、うんうん、を眺めていたら落ちてきた葉っぱが右肩にクリティカルヒットし、それが激痛でここから出ていけと言われているようでした。
激痛なんだ、
多分葉っぱってより多分枝とかだろうね。
ああ、そういうことか。
そそくさと神社を後にし、イベント会場付近へ向かうバスを待っていると、うんうん、目の前でスルーされてしまうという大事件、
うん、
私のことが見えていなかったのでしょうか。しかもそれは最終のバス、
え、
現在地からイベント会場まで歩きで56分、
え、
じきついな。時間はたっぷりとありますが、オールナイト前にそれはきついと思い、うん、タクシーを呼ぶことに、
うん、
何箇所か電話をしたのですが、この電話番号は現在使われておりませんの繰り返し、どうなってんだこの島と思いながらも、また別のところに電話をかけるとつながり、なんとかタクシーに乗車できました。一時はどうなるかと思いましたが、島のおじちゃんと楽しくお話できたので結果オーライ。会場近くの浜辺に降ろしていただきました。おじいちゃんおすすめスポットはやはり素敵で、ずっと海を眺めていたくなりました。今回ディナー付きのチケットを購入しましたので、18時前に会場へ着きディナーをいただきました。結構ボリューミーで、授業中に寝てしまうと確信しました。そして食べ終わりが19時頃、イベントまではまだ3時間もある。一人寂しくテラス席に座っていると、先ほどの浜辺で見かけた美少女にナンパされ意気投合、出会って1分でお友達になりました。お話をしているとあっという間に入学式の時間に、
はいはい、
そして各教室で怪談会が始まりました。1限目2限目と授業が進み、お目当ての林先生の授業がまだ受けられていない、先生は抽選なのでちゃんと受けられるかなと心配しておりましたが、3限目で中山さん林さんペアで登場。
B クラスだ。
髪を切ってさっぱりした林さん、
うん、
髪型といい真っ白な肌といい、どこぞの K-POP アイドルが来たのかと思いました。
どこぞの K-POP アイドルですよ。
美女爆発してて素敵と思っていましたが、中身は変わっておらず、私の横の方にスマホの画面を顔面に押し付けメガネかけてるから見えないと思ってという林さんを目の前で拝めて嬉しく思いました。他にも自分の服についた虫に喋りかけてから蚊取り線香の中に押し込む姿や、夜休みの際にラーメンをするお姿が拝めて、島に来た甲斐があったと心から思いました。あっという間に6限目が終了し、卒業式へ。 学校が大嫌いな林さんと入学から卒業まで共に過ごせて素敵な一日となりました。卒業式後にはサイン対応写真対応していただき本当に感謝しています、うん、夜22時から朝5時までと長丁はお疲れ様でした。私の初の島旅がとても素敵な思い出になりました、季節の変わり目ともなりますがお体ご自愛ください、はい、今後も応援いたします。さくらさんかな、
はい、覚えてます、はい、
来ました。ちょっとよく分かんなかったけど、うん、あのバスないんだね。
うん、もう島ですからね。
そんなやっぱ逃すともうなんでこれバス停で待ってるのにスルーされたんだろうね、
うん、
なんかそのあんのかなルールが。
乗りそうにない、
手上げてるとかじゃないと止まんないとか、
僕の田舎ではそんなことなかったですけど島そうなんかな分かんないですけど、
いやなんか俺もたまに不安になるんだよね、あの田舎のバスとか乗るとき、うん、なんかルールがちょっと違うから。
ああそうなんだ。
だからこれどっから乗んのみたいなのとか、うん、すげえあるしさ。
でも行ってる伊是名神社は、
うん、
いいとこチョイスしてますよね。
そうなん。
そもそもだってこの、淡路島っていうのはもともと小野頃島だったかな、
うん、
小野頃とか小野頃っていうんですけど、伊是名と伊是名が、
うん、
天のぬぼこっていう、
うん、
ここでぐるぐる回して島を産むっていう儀式をやって、
うん、
初めてできたのがこの小野頃じゃなかったかな、
うん、
最初の子供。
そうなんだ、
うん、だからイザナギイザナミは進行してるんでいいとこ選んでるなと思いましたけどね。
うーん、
であのなんかビーチかなんかで待ってると美少女に声をかけられみたいな、
うん、あったあった
くだりありましたけど、その話を聞きましたもん。
ん？だこの方から、
はい、このお二人に。
ああそうなんだ、うん、
ビーチでぼーっとしたら声かけられてっていう話してましたよ。確かに
なんそこで仲良くなったってことだよね。
そう、秒で仲良くなったって言ってましたね
2人は、なんで？
でも同じような服を着られていて、
なんか雰囲気が近いのかな。
雰囲気近いと思う、見てて。うん、若くてお綺麗な2人で、ね、なんか、え、これに参加するんやっていうような。
失礼すぎ
る。いやいや、そういうことじゃなくてね。
そう、他のやつに対して失礼だろ。それはその、
だから音楽ライブとかで見るような。
あ、はいはい、
若さ
ちょっとおしゃれって感じ。
おしゃれおしゃれやった、綺麗、綺麗な、うんうん、だから
じゃあちょっと変だね。
おい、失礼やろ。おい、誰の客がお前泥だらけやっちゅうねん。おい、
まず来ないレベルのね感じですけど、おしゃれレベルで言うと、
もし小野頃島じゃないわ、うん、淡路島が、
淡路島
がね、例えばですけど北斗の拳のもう世紀末で、
うん、
ヒャッハーって言ってるやつがいたら、
うん、
上玉じゃないですか多分。
だから
捕まえて撃ちまえみたいな、
捕まえられる側だね、
撃、うん、ちまえっていうのはまあ臭いですよ。
道端で殺されないタイプだ。
そう、
うんうん、
売られる二人、
はいはいはい、
うん、な感じ。
あ、じゃあすごい、
うん、
なんかあの覚えてるみたいですよ。
そうそう、覚えてます、うん、覚えてます。
ちょっとね、結構俺だったら絶望して帰りかねない状況でしたけど、
帰っちゃうよな
俺多分マジで諦めかねないな、このタイミング。
一日そこに来ちゃったもんだから、だからまあその参加するために来られてるしね、
うん、まあまあでも
1時間かで
も歩いて、よくでも起点聞いたなと思って、うん、俺タクシー系を呼ぼうと思って、
うん、
調べて多分何個か電話して全部繋がんなかったら、うん、もうやめるよ。
いやいや、
もういいわってなる。
歩いて行ってよ。そこに早瀬がいるんだから。
56分よ。なかなか大変だろうな。
大変ですよ。
田舎、
まあ、1時間くらいやったらもう歩けるは歩けるけど、その朝まで体力持たんよな。
そうよ、だって
5時までっていう。
そっからが本番なんだから。
うん、
まあね、でもうまいことやりましたね。
いやーねー、
危険が効いたなと思いますよ。そうです
ね、まあよくよくだわ。
ね、
よく参加したわっていう、よく参加したなという、
ね、思いますよね。
7時間ですからね、
うん
うん、
はい、じゃあもう一個いこうかな、
はい、
先日淡路島で行われたキーナ学び屋に行って初めて林さんにお会いできました。
おはようございます、
実はいろんな方のお顔を思い浮かべた時、林さんのお顔だけ白目の部分も真っ黒のお顔でしか思い浮かぶ思い浮かばず不安に思っていましたが、ちゃんと白目がありました。
あるやろそら。
ちなみに田中さんは目が少し飛び出たお顔しか思い浮かべられません、うん、ご挨拶だけさせていただいたのですが、とても好青年といった感じで、この人は呪物などには大胆だけど根っこは繊細な人なんだろうなとも思いました。
当たってる当たってる、
授業中の生き生きとした姿、田中さんとキャッキャしてる姿も見られてよかったです。
C クラスだ、
ホールインワン 奥様は名探偵の話でゾワッとし、アルバイト先の一コアの話がこの日一番の恐怖となりました。
はいはい、
ありましたね。これはぜひ四国にもお越しいただかなければ、うん、待ってるだけでは来られないと思うのでイベントを企画できたらと思います、うん、ということでゴメスさんかな。
あ、ゴメスさん、はいはい、はい、声かけていただいたと思う、うん、ゴメスですと。
ゴメスですって今回書いてあったんだ。
ゴメスですって声かけていただいたと思う。
あ、そうか、うん、はいはい、まあそんな感じかな。ありがたいです。まあ、まだあとちょっとあるけど、
まあまあまあ、まあ
ね、だいたい重複しちゃう感じなんで、
はい、ありがとうございます。
いいかな、はい、うん、まあどうです、そんな感じですよ。
でも
みんな
そんな感じです、
うん、
僕もそうですし、
まあまあまあ、
ちょっと心残りで言うと、うん、あの淡路島の歴史について取材をできなかったので、
うん、
いろいろ面白い話をたくさん聞けたんですけど、唯一行ったのが、うん、あの金足地の煙島。
また島？
うん、淡路島の
中にあるの。
南言ってたかな、
うん、
なんかね、淡路島って、
うん、
何やったかな、あの北南とかみたいな、南南とかっつって、
うん、
あの淡路島の北南東西で地名の名前ついてんの。
うん、
うん、うん、なんか
どういう感じの？
ね、
北がつ
く北段みたいな、
うんうんうんうん、
北段南段みたいな、
うんうん、
地域でちょっと違っていて、うんうん、それで言うと南の淡路島の方に、
うん、
煙島っていうのがあって、
うん、煙島って聞いたことあんな。
煙島、
なんか俺調べたかお前。
煙島は金足地で、
うん、
平の敦盛っていう若い男の子が、
うん、
あのまあ戦で首をはねられたって話があ
ん
の、
うん、
でその首塚が残ってるっていうんですよね、
うんうん、
首をそこに安置したみたいな話があって、それこそあの織田信長が、
うん、
人間50年みたいな舞を踊るんですけど、
うん、
それは確か厚森っていう舞なんですよね、
うん、
でそういう言われのある島があるんですけど、そこで恐ろしいことが起きたんだよっていうのを、
うん、
それこそね、淡路島の観光ガイドさんみたいな、
うん、
船で観光、うん、ぐるーっとクルーズ船みたいなの乗って、はいはい、ここの島はとかここはとかっていうことをされている女性の方も来られていて、ガイドさんも、
うん、
その方に話聞いたんですよ、
うん、
その煙島っていう金足地がすっごい恐ろしいことがあるんですよっていう、
はいはいはい、
それでじゃあ一回見に行こうと思って見に行ったっていう、
うん、
それぐらいしか実はその歴史にまつわるというかところって観光できてなくって、他はなんかその玉ねぎの UFO キャッチャーとか、
ああ、なんかスーパーの中にあったりとかって言ってたな。
あ、そうなんですか。僕行ったのはね、うん、なんか道の駅みたいな、
うん、
道の駅でいいの、
うん、道の駅、
うん、とか、あと岸本さん好きだなと思ったのがその、うん、B 級グルメみたいな、
は
あ
は
あ、地方のグルメみたいなので、うん、大会があるんですって、
うん、
でそれの中で1位2位が淡路島なんですよ。
へー、
バーガ
ー、ああ玉ねぎ使った
やつ、あ、そうそうそうそう、
ああ知ってるかも、
甘い玉ねぎとみたいなやつがあって、うんうんうん、バーガーで1位2位が淡路島っていうから、
うん、
それは食べに行こうって言って食べに行って、
うん、
僕は腹パンパンになっちゃって、
うん、
先にサイダー飲んじゃってて、サイダーを、
うんうん、
で腹パンパンで一口二口食べて全部奥さんにあげたっていうね、うん、そんな話はありましたけどね
なかったってことですね。
だからそう、なかった、
はい、
そんなね、はい、
じゃあ、ね、またなんか普通にね淡路島に行けるタイミングがあったらね、
行きたいです。
いろいろ行ってみてもいいような場所はありそう
な、クルーズ船みたいなやつのガイドは、
うん、
行きたいですね、それは、
はい、
みんなでね、
ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあちょっとここから普通のお便り会になります。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、こんにちは。ママソータと申します。
ママソータさん。
はい。昨日の配信で岸本さんが気になさっていた日本の除霊が欧米の霊に効くのかという話について
気になる。
少々ライトですが思い出したのでメールします。
うん。
今から四半世紀ほど前、ドイツのある金融都市にあるカラオケスナックでバイトをしていました、うん、お店はゲーテシュトラッセという道に面していたのですが、その道は戦時中に死体を運んだ道だという話でした。
へ、
またお店の入っている建物の地下2階にはナチスがユダヤ人を収容していた牢屋の跡があるという噂があり、
うん、
ある時エレベーターのボタンを押し間違えて地下2階でドアが開いてしまった時は、 暗闇の奥まで細い廊下と左右に小部屋のようなものがずらっと並んでいるのが見え、うん、友達と悲鳴を上げて逃げ出したのを覚えています、
うんうん、
そんな立地だからかその建物には出るという話がたくさんありました。実際私も霊感がないにもかかわらずエレベーターを降りてそのままトイレに向かうサラリーマン風の人、
うん、
狭いバーカウンターの中にいた時に後ろを通り過ぎる人、友達と並んでいた時に2人の間に突然背の高い男性が現れ、それに友達と同時に気づき同時にギャッとなったことなど何度か不思議な体験をしましたし、霊感のある友達は日々あちこちに見えていたようです、
うん、
そんな感じなので時々空気がよどんだ感じがして、なんか空気悪いよね、ざわざわするね、今日はいるねというような時がありました、
うん、
そんな時はお祓いだとお塩を入り口やお店の床にやたらめったらパッパと振りまきます、
うん、X ジャパンみたいなくれないだ
まあ言い方 ね、 もう、うん、分かんないけどね、
岸本さんがくれないに引っ張られてるやろさって思ったらね、いや分かるけどね、そう読みたいのはくれないだやもんな、
すると不思議なことに空気が澄んできてざわざわした感じもなくなるのです、
うん、
ドイツの例にも塩が効くのかなとも話していましたが、そもそも何人の霊かもわからないのでそこはまあいっかということにしました。今思うと私たち日本人の中に塩イコールお清めという認識があるので、塩をまいたら除霊できてすっきりした気分になっていただけなのかもしれません、
うん、
でも塩をまいた日は怪しい人影を見ることはなかったので聞いていたと信じたいです、
うんうん、
当時ファブリーズがあればぜひ試してみたかったです。ではこれからますますのご活躍楽しみにしております、くれぐれもご自愛くださいませということが、いただきました、
はい、
まあだからあれですよね、日本の除霊画っていうのは塩を、うん、まあ、使うっていうのが、まあ、効いたというような、はいはいはい、感じだと思うんですけども、うん、まあでも日本だけじゃないんじゃないかな、塩使うのはね、うん、
あれで使ってなかった、女神の継承とかで使ってなかったっけ、
うん、使ってたかもしれないし、
そもそもなんかあの香辛料とか、
うん、
ああいうのって結構使う国多いよね。
そうね、うん、あの一説にはあの清水ってあるじゃないですか、
清水ね、
あのあっち系で使う、うん、あのエクソシスト系とかでも使うような、
はい、あれでしょ、悪いのにかけたら肌が焼けるみたいにわー
あーとかさ、あ、そうそうそう、ね、あのホラー映画だと ね、うん、
ありますね、
ドラキュアみたいなやつとか分かんないけど、うん、あれの清水の元々の成分が塩水だったっていう説があって、
あ、そうなんですね、
ま、それってまあ単純に昔はそのほら塩が入ってるとさ、
うん、
あの防腐効果があったりとかさ、うんうん、あの菌を殺したりとかもできるからっていうので、うん、まあそういうなんか感染症みたいなもんとかなんかね、傷のやつとかに効いたとかってことで、うんうん、まあ使ってたんじゃないかみたいなのが、そかそか、でまあそのどっからかその塩が入ってなくなったっぽいけど、
うん、だから昔で言う取り憑かれたっていうのが全部そういうものでなくて病気とかそういうのも含まれてたから、そうそう、
知識がなかったから、
うんうんうん、あのそういうことね、
それをやったらさ収まるじゃん、
うん、
あのバイキンとかだった場合さ、は
いはい、そういうことね、
だからそういうのに効いたってので
面白い
っていうのはあるから、まあ、そういう意味では海外でも使われてても別にさほど変ではないかなと思うよね、
う
ん、その銀とかもさ、ほら、
そうですね、
あのそういう力あるじゃん、
はい、あの銀の玉、あの
金とかをさ、うん、抑えるみたいなやつ、
はい、イタリアでしたっけ、なんかあんまり、うん、なんか変なことを言っちゃうと、
うん、
これはその悪魔が取り付いちゃうかもしれないし、うん、ちょっと運が悪くなっちゃうかもしれないからって銀触るみたいな
ん
て、
うんうん、
どこでしたっけ、イタリアでしたっけ、
イタリアだっけ、
なんかありましたよね、そういうの、うん、
でもヨーロッパだったと思うよ、う
ん、銀触るっていうね、うんうん、何言ってんのよもうって言って街歩いてて銀ちょんと触るみたいなね、うんうん、なんか女性がしてるの見たわテレビで、
まあだからね、そのドイツでも、
うん、
まあ、塩が効くっていうのはまあまあ分からなくはない話ではあるけど ね、
はい、
まあ、でも塩問題ってずっとなんかあるよね、
う
ん、
その
塩使う使わないっていうのね、うん、結構でもあの膜より俺は体内に入れるっていう方が多いかな、あ、ね、
うん、
あの霊能者っぽい人に話聞くときは、ね、そう舐めるとか、うん、まあ飲むっていうかね、
よく舐めさせてるよ、でも
なんでなんだろうね、そっちの方がいいのかね、体内に効くから。
なんか僕が聞いたので言うと、 霊っつうのはやっぱ体の中に入ってくるとか言うから、うん、その体の中をやっぱ浄化しないと意味ないからって言って、うんうんうん、死を飲み込んだりとかしたりとか、あとなんか経過によるって言ってましたね。近づかせないんであれば置くし、うんうん、取り付いてるものを払いたいとか、あと体を清めたいんであれば死を飲むみたいな、うん、用途によって変わるみたいなね、使い方、
うん、そうかも。確かにその大体重いとか調子悪いっていう時に、うん、じゃあ使用ダメなみたいないうイメージだわ、はいはい、
そうですよね、
うんうん
うん、なんかそんな感じかな、
まあね、それが本当正しいかは俺には分かんないけど、うん、
まあまあ、
まあ、よく言う人が多いっていう、
あと具合悪くならないじゃん、その取りつかれて具合悪くなったことないから、
うん、
塩舐めて治りましたっていうのが自分らで経験したことないから分かんないよね、
うん、もしくは単純に塩分が必要とされてる状態かもしれないしね。
あ、普通に体疲れててね。
そうそうそう。
うん、
そしたら、ほら、甘いもん食ったら元気になるみたいな時あるから、うん、あります
ね。確かに。
そういう問題なのかもしれんけど。
まあ分かんないよね。
ね。
こればっかりはね。
だから、でもまあこの方が言ってるのもまあ近いんだけど、うん、僕はね、だからその、あれよ、要は仏教的な、
うん、
その般若心経とかが、うん、その、海外で通用するのかみたいなのがちょっと聞きたいって感じかな、うん、
だから
知ってる人がいればね、
その宗教が違うじゃないってことですね。
そうそうそう、
うん、その塩とかやったら全部で使うけれども、
そうなの、うん、まあまあこれはこれで面白い、
あれそれ、ね、
話なんだけどさ、
DM 来てたわ俺。
あ、来てた、
それにまつわる話。
へえ、
何だったかな、ありましたよ、それこそその海外のやつがどうこうみたいな。
あ、来てた、
あ、来てた、私そういう経験ありますみたいな、あった気がします。
うーん、
うん、先日都市村で話題になっていた異宗教間でのお祓いについて私の体験談があります、
うん、
聞いていただけると幸いです、
はいはい、
私が社会人になりたての頃、整体師をなりわいにしていた師匠の家族と仕事の関係でドバイに行っていました、
うん、
いいですねドバイ
まあ話題だからね今
ね、うん、その間師匠家族と私が住んでいた家は敷地がとても広く、庭にはプールがあり、
うん、
室内にはシャンデリアが吊るされていてとても豪華な作りでした、
うん、
しかし装飾とは裏腹に全く手入れがされておらず、埃がかぶり至るところに蜘蛛の巣が張っているようなありさまでした、
うん、
そこで暮らし始めてから10ヶ月後、ある日師匠の父母の部屋に呼ばれ、何事かと部屋に行ってみると、そこの壁を見てくれないかとつぶやく師匠の父、
うん、
そのそばで涙を浮かべる師匠母、
うん、
何事かと壁を見ると身長約165センチの細身で髪の長い女性が真っ黒な服を着て壁に浮き上がっていました。
お、
怖いね、浮き
上がる、
ね、
うん、
輪郭もわかるくらいはっきりと浮き上がっていて、少し悲しそうな顔をしているのがわかりました、
うん、
急いで祖母の兄に連絡をし、ドバイでの住所を教えてお祓いをしてもらいました。その後無事お祓いが終わった連絡を受け、再度壁のシミを見に行ったところ、壁のシミは涙を流すように目から黒い新たなシミが増えていてゾッとしました。一応お祓いはしたという師匠父母に伝え、そのうち消えるだろうと話がまとまり、23時頃布団に入り寝ようとした頃、電話が鳴り、発信元を見ると、祖母の兄、
うん、
かなり危ない、その家には悪霊がいる、今すぐに帰ってこいと言われ、何があったのか詳しく聞くと、お祓いが無事終わり一段落して、祖母の兄が寝ようとした時、突然金縛りになり、枕元に嫌な気配を感じて目だけで見てみると、うん、真っ黒な服を着た髪の長い女の人が脳内に直接語りかけるように、余計なことをするな、私の邪魔をするなと語りかけてきたそうです。そんなことがあったので深夜であったが電話をしたとのことでした。しかし夜遅いということもあり、どうすることもできなかった私は、とりあえずその日は寝ることにして、その次の日、師匠と師匠父母にそのことを伝えました、
うん、
師匠は話半分に聞いていたみたいですが、師匠の父母は震えてしまい、それ以来その部屋で生活することはなくなってしまいました。その日から数日後、師匠の会社が突然倒産してしまい、私は日本に帰ってきてしまったので、それからのことは分かりませんが、一つ分かることはイスラム教地域の例に神道は通用しないということでした。長文多分申し訳ございません、うん、10代後半の不思議な体験でした。
はい、
という、
ありがとうございます。
はい、神道でもって、はい、ドバイの霊ですね、
悪
霊を払おうとしたんだけれども払えずに、お前余計なことすんなって帰ってきて全然払えなかったよって話ですね。
これ途中ちょっと分かんなかったんだけど、うん、 師匠ん、なんだっけ、お兄ちゃん、
うん、ん、何が、
誰かのお兄ちゃんみたいなあったじゃん、
誰かのお兄
ちゃん、あのお祓いする人、
お祓いする人はちょっと待ってくださいね、おばあちゃんのお兄ちゃん、
おばあちゃんのお兄ちゃんか、うん、おばあちゃんのお兄ちゃんは遠隔でお祓いしたってことだよね、遠隔
っぽいっすよね、
言ったらだから日本でやったってことだよね、
うん、ドバイでの住所を教えてお祓いしてもらいましたですから ね、そうそうそうそう、
でやったけど
その枕元に現れたと、
自分の方に来ちゃったってことだよね、
そうですそうです、
すごい距離感移動してるよね、
余計なことすんな、私の邪魔をするなと言われたと、
へえ、
怖いからもうこれ電話して、これもあかんからも帰ってこいって言うけれども、遅いからでもできないから次の日になってそれを伝えると、うんうん、師匠は良かったけれども、あのお母さんお父さんがちょっと怯えちゃったっていう話ですね、うんうんうん、
まあそれでも通用しなかったってっていうのにも何とも言えないというか、うん、
その
一応だって効果があったってことだよね、
求めてることとちょっと違うなって思うのが、
うん、
要はその全く通用しないっていうのかどうかっていうのが聞きたいのよね、
というか、まあ、まあ単純にまずさ言葉が違うじゃない、
そう
言語が違う上に
だし思想も違うし、
そうそう、
で木本さんが言いたいのはだからこの神道のお祓いの人がもっと力強かったらこれお祓いできてたんじゃないのって話じゃない、
そうそうそういうこと
じゃなくって、全くもう0-100で効果があるかないかっていうのを知りたいってことよね、
とかね、まあその通用する、
うん、
このケースで言うと俺の中では、
うん、通用するなん
だよ
ね、
ある程度そう機能しちゃってるっていうことだから、
うんうん、
もしかしたら距離的な問題なのか、うん、その人の力の問題なのかで、はいはい、なんか結果が変わってきそうじゃない、そうそう、
だから通用するです。
ね、
それで言うと、イエスので言うとイエス。
そうなんだよね。
うん。
うん、まあ、
払えなかったという結果だけ見ると。
払えなかったっていう結果は、まあ、うん、あれ、逆なんだけど。
しもさんが言いたいのは、結果論でなくて、プロセスの問題で、払えるかどうかっていうのが、効くかどうかよね。
そうそう。だから、
ね、
だから今回ので言うと、俺の中では、
払える
なんて可能性あるんだっていう、うん、方になるんだよね。
はいはいはい。わかりますよ、う
ん。だとしたら、結構面白いよね。
うん、面白い。
なんで、通用するんだろうっていう感じ、
うん、
だからもうやっぱり言葉とかっていう概念はあんま関係ないのかなとは思うよね、うん、
ここ
まあ、まあ、あの
心
ラジオなんでね、うん、どんどんしか聞こえてないと思うんですけど、胸叩いてます、
ここ
胸を2回叩いてます、
心ですよ、やっぱり、
うん、心なんかね、
心です、言葉じゃないんですよ、もう、
なるほどね、
あっち行けという思い、
まあでもそれで言うとさ、うん、そのお祓いした人の枕元に来てっていうのも言ったらね、ドバイの例なわけだから、う
ん、ドバイの言葉だから、
ね、本来ならさ、うん、言葉通用しないのに、
うん、
まあそのなんていうか話できてるじゃん、
うん、
ってことは、まあ、
白色でもしかしたらドバイの言葉されるかもしれないけど、まあ、それ置いといて、
ね、
もしかしたら、
まあ、そういうことよね、
ドバイの言葉でもって言ってんだけれども、うん、その念になって伝わってるみたいな、
いわゆるテレパシー的なね、そうそうそうそう、ことなのかなって思うよね、
うん、
じゃあやっぱ言葉は関係ないっぽいな
っぽいですね、あと宗教観も関係ない、
関係なそうね、
うん、
じゃあマジであれだね、一個お祓いとかはさ、
うん、
どこの国でも極めたらさ、
うん、
あの
全部いけると
全世界で通用する可能性あるよね、
はい、そうですね、
うーん、
なんか
面白いそれは、
思うのがさ、例えばだけれども、うん、その前も言ってたのかな、岸本さんが仏教でもってとか、
うん、
で別の国なんだけど仏教がとかさ、
うんうん、
そのルーツがあるとこってあるじゃない、
あるある、うん、
そこで伝わるのは分かるよね、
分かる分かる
分かるんだけど、もう全く関係ない、例えばもう極端な話で言うと、
うん、
仏教とキリスト教とかさ、
そうそうそう、う
ん、それで聞くかどうかって話よね、
まあ、怒りが違うじゃんっていうものとか、
う
ん、
そうそうね、
はい、そうそう、
場所も国も思想も何も違うのにって、でもこれで言うとそうじゃない、
うん、うん、そうね、だからなんかもしかしたらもっといろんなパターンがあんのかもと思うと、うんね、ちょっとこれはなんか継続して
はいはい
情報が欲しいな、
そうですね、う
ん、面白い、
面白い、
興味出た、
うん、
はい、
よかった、
ありがとうございます、興味出て
満足してます岸本さんが、ありがとうございます、
はい、
本当に、
はい、あもういっか、じゃあ、はい、これぐらいにしようかな、はい、今日は、はい、ということでお便り、たくさんいただきましてありがとうございます、我々ツイッターやっております、都市ボーイズで検索すると出てきますので、最新情報はそちらで、確認してください、ブログもやっております、過去のとしみなアーカイブはこちらで全部聞けるようになっております、またメールアドレスございます、としぼい0@gmail.com toshiboys0@gmail.com、 こちらご意見ご要望、お便り、お待ちしております、お仕事依頼の方は、ホームページの問い合わせフォームの方からお願いいたします、以上で、
はい、はい、
じゃあ締めます、 今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。